皆さんこんにちは、小平です。
春です。
天の声のあゆみです。
ゲームなんとか第151回です。
はい。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
おーい、お、今年最後じゃないですか。
今年最後か。
お、あゆみさんいるじゃないですか。
あゆみさん久々めちゃくちゃ久々
です。
イエーイ、元気ですか。
元気してました。
元気してました。
です、はい、来てます。はい、
自分らはほら毎週喋ってるんで。いやいや、
もう何なんですかね、2020年っていう年は。
おー、ぼやきから入るのかこれは。
全くだ。
何なんですかね。
何なんだと。
何だったんだろう。
そうだね、今年はもうちょっとイベント的なことも何もできなかったですね。
そうだね、
そうだ。
通常だったらどっかでやってたかもなとか思わんでもないですけどね。
そうだね、まあ、やってたら春さんはオトガメフェスあたりのと合わさって結構死亡事件だったんだろうなとも思うけど。
それはそれでこうみなぎってくるみたいなね。おやるぞって。
すげえ。
まあでもあっという間に年末で、このゲームなんとかも今回が今年の最終回ですよ。
うんうん。
まあね、前回くらいのお便り会で、うん、本当はそこであゆみさんを呼ぼうぜっていう話が上がってて、
うんうんうん、
まあ、ただちょっとね、都合悪くなってしまって出れなくなってしまったんで、はっ、あゆみさんが今年も出る出番がないって。
そうですね、
はーってなってしまったんだけども、今回無理やりねじ込みました。
そうですね、最後ぐらい一緒にやりましょうよっつって、
せめてって。
そうそうそう、
シクシクありがとうございます。
いえいえ、
うん、そうなのでね、全国のあゆみさんファンはね、あの、うん、なんとか間に合いましたよ。
あざはす。いや本当に
微妙にテンションが低い。
元気です、はい、
そういえばあれですね、あのこの番組ではしばらく出てなかったあれですけど、おとがめフェスにね、あゆみさんも出ていただきましたもんね。
う
ん、
あ、そうだね、はいはい、
そう
あ、お世話になりました。本当に
いえいえ、こちらこそ
本当にありがとうございます。ね、
トップバッターに近いところであゆみさん出てますので、よかったらその辺も聞いていただいて、うん、まあもちろん自分も出てますし、よかった。
そうだ ね,
ね、
僕の関連で言うとホネスも出てるんでね。
そうですね、
本当に
そう、この番組
で、ね、この間出てもらったパンダさんも出てるじゃないの。
あ、そうですよ、
出てるじゃないの。
結構出てるな、知ってる人。
そういや、そうですね。
みんな、
まあ、この番組とはだいぶね、出てる顔が違うとは思いますけど。
そうだね、
それをあえてっていうか、うん、逆に楽しんでほしいなという思いはすごいありますけど、ね。うん、
全員違う一面が見れる感じだね。
そうですね、
ぜひ。ああ、確かに。
うん、なんだっけ、おとがめフェスは YouTube でも見れるんだよね。
そうですね、 YouTube にも出てます。
おとがめフェスで検索すればなんとかなるでしょっていう感じだね。
そうそうそう、ポッドキャストでも出てますし、
はい、うん、
まあどちらでも基本はそこの2つですね。なんで、まあ、聞きやすい方で、
うん、思いますよ、
はい。まあ、YouTube でもまあ一応タイトルが出てる、曲名とかが出てるぐらいで、まあ、基本大差はないので、
うんうんうん、
聞きやすい方で。
まあこの年末年始ね、うん、まあ、時間があるとか、なんか、まあ、正直音さえ聞こえれば楽しめると思うので、
うん、
なんだ、大掃除しながらとかでもいけると思うんだよね。
あ、そう、うん、全然
確かに。
そうそう、なんか BGM 代わりに流していただいても全然構わないなと思うんで。
そう、いいと思いますよ。
そうそう。あれ、なんか、あゆみさんだ、みたいなね。
あゆみさん、なんか雰囲気ちげえな、みたいなね。
そうなんですよ。ぜひ楽しんでいただけたらなと。
いいと思いますよ。
はいはい。
まあまあ、あとは、
うん、
一応、知らせというかで、去年どのくらい案内したかあんまり覚えてないんですけども、今年もジャパンポッドキャストアワードというものが開催されるらしいですね。
らしいですね。
うん、
そうそうそう。こうすげえ、またど年末になって発表されてて、おーみたいな。
おーってね。駆け込むねーって
思ったからね。そうそうそう。20日とかだもんね、12月。びっくりしましたけど。
そうそう。で、まあ、なんで、今年もというのか、多少去年と制度は違うんですけども、
うんうん、
リスナーさんからの投票で、なんだろうか、
うんうん、
票数が多かったものを褒めたたえますよ、みたいな賞があるらしいんですよ。
うんうんうん、
褒めたたえてほしい。
そう、リスナーズチョイスだったかな。
そうですね。なんか要は投票があって、みたいな。
そうそうそう。
それでなんか上位10位ぐらいまでは発表するみたいですね。
あ、10 10位までいけんの、
うん、って書いてありました。
10位か、
心配だな。
何が入る
か、まあ、正直ね、このポッドキャストアワードっていう取り組みの中でこのゲーム、テレビゲームの話しかしないこの番組は、うん、まあ、あんまり向いてないんだろうなって思うのが正直なとこなんですけども
。ああ、そうですね。それじゃなくても昨今ね、ほら、有名人の方がさ、ポッドキャストちょっと始めましたみたいな方も結構、
そ
ちらほらいらっしゃるから、そこら辺で 10位まで全部埋まったら相当悲しいよね。
そうだな。それはもうどうしようもないしな。
まあ、そうですね。まあまあ、でもそうじゃないポッドキャストのね、リスナー層とかもいらっしゃると思うんでね、特にこの番組とかはそうかもしれないですね、
うん、
まあ、なんですよ。なので、別にこう、なんか頑張れば絶対1位取れるぜとかって息巻いてるすごい熱量があるってわけでは正直ないんですけれども、
うんうんうん、
まあ、せっかくやるわけですし、乗っかれるものは乗っかっていきたいという所存なので、
そうですね。気が向いた方はぜひなんかこうね、まあ気楽にポッて、ポッて投げていただければ。
そうなんです。サイト、そのポッドキャストアワードのサイト開いてもらって、うん、リスナーズチョイスの投票ここからみたいなボタンがあって、そこに、うん、ゲームなんとかって、あとなんかこう、あと何個か書かなきゃいけないのを、ババって書いて、送信って言ったらおしまいなんで。
そう。多分大層なこと書く必要はないと思うんで。
うん、そうです。なんか、
多分結局のところ票数ぐらいしかカウントしてないと思うんで大丈夫です。
いやお願いします。
ひどいことを言う。
せっかくだからね、こう、うん、お願いだけはしておきたかったんですよ。
お願いします。
そう、なんか2月ぐらいまではいけるみたいですね。
あ、そうできるみたい。だから年末年始忘れてもまだ1月もしつこくこの番組で言うかもしれないんでね。お願いします。
よろしくって言って終わるみたいな。
ただまあね、みんなこの番組聞いてる人も多分ポッドキャストに別にヘイトを持ってることはないと思うんでね、好きで聞いてると思うんでね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
別にこの番組に限らずゲームなんとかって書かなくても別にいいと思うんですよ、
う
ん、自分の好きな番組を投票するのはいいと思う、うんうんうん、いいことだと思うんですよ、うんうん、
まあ、せっかくなんでね、まあなんとなくこう気軽にポッて投票したらいいんじゃないですかね、
う
ん、
そう、ね、単純にこの企画が盛り上がると楽しいじゃないですか、
うんうん、
そうだね、
こういう流れでいいと思うんですよ。
えらい。
まあ予防戦だよね。こう勝てないだろうからという予防戦だよね。
そう、うん、本気でやったら本気でへこむからね。
そうか、
ダメだった。
俺らの力はやっぱりこんなもんなのか。いや自分の力を過信しすぎていたのかってなっちゃうから。
初詣とか言ってね、スポーティファイ様お願いしますとかやってるかもしれない。
ネクストクリエイター賞お願いします。最近スポーティファイにもそんなランキングが上でもないですしね。
そうだな、スポーティファイもな、スポーティファイオリジナルの番組が増えすぎて超不利なんだよな。そうそうそう、
増えましたね、やっぱね。まあだからなんとなくね、その辺でポッドキャストがまあ盛り上がってるというか、多少風は今は来てるみたいですけどね。
そうだね。
うん。
まあこの2020年はね、まあ素人ポッドキャストというものもね、結構な番組が終わっていく、うん、去っていくみたいなのがあったんでね。
そうだね。
全体的に素人界隈の元気がないんですけども。
おお。まあそうといえばそうか。全然元気にやってるよ。
そう。待ってこの。
小平は元気にやり倒してますんでね。
いや君ら何素人じゃないでしょもはや。何年やってんの。
いやそこの線引きは難しいぞ。戦争が起きるぞ。
年次でくくるのやめて。
まあ素人うんぬんじゃなくて、まあアマチュアだよね。愛好家だよね。そうアマチュアポッドキャスト。
そうそう、うん。まあまあまあね。まあできればね。はい、コロナ禍いうものが落ち着いたら来年こそイベントしたいとかそういう気持ちもあったりもするしね。
うん。
楽しい。
まあまあ、ね、アマチュア素人とは言いますけども、心はそれなりに頑張ろうと思ってるんでね。
頑張ってます。
そうだね。
ぜひぜひ、お気軽にご投票とかしてもらえると嬉しいです。
です。
はい、というご案内でございました。
はい。
で、ここからはまあ普通のオープニングトークでございましょうか。
うん。
皆さん最近ゲームしてますか？
してますよ。俺喋っていい？
いいよ。どうぞ。
リタイムサイバーパンク2077
を
クリアしたよ。
クリアしたの？
クリアしたよ。
え？
世の中で叩かれまくってる PS4 版で普通にクリアしたよ。
え、もう僕がどんなにお願いしても購入不能になったって噂のあれが。
そうでした。だから PS ストアから今消えてんだって。
消えたらしいよ。
らしいよね、ダウンロード版がね。要はね、いろいろ揉めてるというか、 PS5 版は、まあ言うてそんな問題はないんですけど、 PS4 版が実際その PS4 のスペックで起動すると結構バグだらけで動きがクククになったりとかで、結構ひどい状態ではあったのよね。と言いながら俺クリアしてるから、まあ まあいいんじゃないですかって思うんですけど、
まあまあまあそうだな。
そう、まあ確かにね、あのフリーズすること結構あったんだけど、うんうん、まあまあそれでもへこたれず普通にやってたけどね。まあオートセーブとかもあるから、まあそんなに重大なことは俺は起きなかったけどね。
本当だよね。僕の PS3 の、うん、あのスカイリムとかやばかったからもう。
そうそうそうそう、まあまあそういうもんじゃねみたいな。いや、まあ確かにあのグラフィックはね、その今まで出てたトレーラーよりもかなり劣る感じなのよね。読み込みが遅いからさ、オープンワールドでさ、うん、もう読み込みが追いつかなくてさ、うん、なんかバイクで走った後にこうバイクから降りて周り眺めたらなんかテクスチャーがビカビみたいな時あんだけど、
あーなるほどね、あるよねそういうのね。
そうあるんだけど、まあでも うん、それもまあまあそういうもんだよねってこっちも分かってるからさ、
うんうんうん、
そうそうそうそう、別にまあそんなに言うほど気になりはしなかったというか、まあ俺がもうノーマンズスカイとかでもう慣れっこ慣れっこなんで全然大丈夫とかあるんだけど
まあまあまあ
そういうバグまみれなのに。それよかなんか単純にね、サイバーパンクというかあのすげえ作り込まれた街を歩いてるだけで十分楽しい感じはあったんだけど。
え、そのクリアしたってプレイ時間とかどんぐらいだったの？
プレイ時間、クリアした時はね、35ぐらいか。
あ、へえ。で、結果、意外とコンパクトにまとまってんだね。
そうだね。あのね、最初クリアした時は割とね、メインストーリーが、まあ、あんま細かくは言わないけど、うん、結構ね、あの、追い立てられるようなね、なんかまあ、ちょっと時間に迫られるようなメインストーリーなのよ。まあ実際は、その、急がなくても別に死んだりはしないんだけど。
お話の都合上、急がなきゃみたいな流れ、流れとか。
そうそうそう、早くしないと、早くしないとっていう空気感を出されるから、はいはいはい、なんとなくそれに乗っかっちゃってメインストーリーガンガン進めて、割りかし早めに終わっちゃったんだけど。
ああ、そういうことか。
サブクエもやらずにね。なるほど
ね。なるほどね。
そうそうそう。で、その後に、結構サブクエもちゃんとやって、結局60オーバーぐらいやったんですけど。おい、
しっかりやってるじゃないの。
楽しんどる。
うん。普通に楽しくてね。なんか結構あのオープンワールドなんだけどね、シナリオ周りとかもすごい俺は好みというか結構引き込まれて、うんうん、まあサイバーパンクじゃなきゃいけない世界観の話かって言われると必ずしもそうではないと思うんだけど、なんか単純にお話としてなんかあの面白かった、引き込まれた、
いいじゃないの、
なんかちゃんと起承転結があるというか、で最後に結構まあ例によってね重大な選択を迫られるわけですよ、あのゴースト・オブ・ツシマじゃないけども、
うんうんうん、
ああいう感じで
ビッチャーで待ったよ、
そう、うん、迫られてうわーってなって、で一番最初に選んだエンディングがあまりにひどいエンディングで結果的に最後4つぐらいあるのかな、まあ大まかに
マルチなんだ、へえ、
そう4つぐらいエンディングがあって、そ最後のちょっと前ぐらいから分岐して、まあ、分岐する前のところで、あの、この、ここの先進んだら戻れないですよ、みたいな、ちゃんと親切にあれが出てくるんだけど。で、うんうんうん、そこで今、一旦セーブして、で、そこから進めて、みたいな、で、いろんな分岐があって、なんか、こいつとこいつがど、俺はどれを選ぶべきなんだ、みたいなので、苦肉で選んだ選択肢が一番ひどいエンディングだったので、それでめちゃくちゃ心折れちゃって。なんか、かなり救いのないエンディングで。
そんなのがある、
うん、なんか、まあ、あんまり細かく言うと結構モロバレになっちゃうん、
まあまあまあ、
なんだけど、うん、まあ多分エンディング全部見てる人はこれ一番ひどかったよなって、まあ、俗に言う悪魔エンドみたいのがあったんだけど、
もうタイトルがやばいな、う
ん、確かに、
まあね、あのね、内容にちょっとタロットカードが出てくる内容があって、それの中の、まあ、悪魔っていうタロットカードがあるんで、それに、まあ、なぞらえてみたいな話ではあるんだけど、それを引いちゃってね、もう最初からすごいひどいエンディングで、なんか完全に選択間違った、あのなんかもう失敗した感がすごかったの俺はなんであの時あれを選んでしまったんだみたいな後悔まみれで終わるって最初
やだ
いやもう悲しい、
途中からそれを払拭しようと思ってもうやり直すよねこのエンディングがなかったことにしようって思うんだけど、うん、一番最初に一番直下で選んだエンディングがそれだったから結構なんかメンタルやられてうわー
悲しいな
きついわみたいなねそういうのとかあったけど、まあでもね、話もねやっぱ全体的にそう引き込まれて、うん、なんかね、ナイトシティでこう、まあナイトシティっていう舞台なんだけど、まああの、うん、ね、サイバーパンクの街が、
うんうん、
そう、そこでね、なんか結構いろんな人とねかなり関わっていくというか、まあ、前回喋った時にさ、なんかいろんな人からいきなり電話がかかってくるみたいな話あったじゃない、
うん、うん、急にね、お前のことをどこどこで聞いたぞみたいな、
そう
急に来る
よ、有名だから仕事頼みに来たとか言われるんだけど、うん、でよくよくなんか進めていくと結構それぞれにちゃんと話があるのよね、 で、うん、なんかね最初はなんかあんまりもう人が認識できないぐらいわーって情報があるんだけど、進めていくと、うん、なんかそれぞれにちゃんとその主人公とそのキャラクターの関わり合いみたいのが描かれたりするキャラクターが多くて、
う
ん、でそうするとなんかそれぞれになんか こいつはこれがあったこいやつだよなとか、こいつは こういうやり取りがあったやつだよなみたいな思い出があったりとか、でなんとなくエンディングにその関わり合いが収束していったりみたいな感じもあったりして、
あ、うん、あ素晴らしい、それ好き、
うん、そう普通にね、お話としてもまあ良かったんじゃないかなって思うんだよね。
いいじゃないの。まあなんか、うん、あのはためから見てるとさ、なんかそこまで言わないであげてっていう感じの空気があったからさ
現状ね、
そうなんかちょっとかわいそうになっちゃってさ、
騒動みたいな、もうなんかすげえノーマンズスカイ思い出すんだよな。
わ
いや確かに発売前のやり方っていうか告知のやり方が下手くそだったところはあるけども実際頑張って作って出したんだからそこは認めようよみたいな。そう
そうそう、
で今そう頑張って直してんだからって思うんだよね。
本当僕スカイリムとフォールアウト本当やばかったんだからあれって、ね、何回落ちたかって思いながら
いちいち引き上げに出されるスカイリムだし
そうそうそうオープンワールドなんてこんなもんじゃんって思いながら見てたね。
そう、まあまあ期待させすぎたところはあるけども、でもだって現状だって出さなきゃもう日もさちもいかない状態だったんだから出すしかないじゃんっていう話だったもん
ね、
うん、
まあ、
だって延期したら延期したでなんか殺害予告みたいなの出されるわけでしょ、
まあ、まあ
脅迫メールが来たみたいな話もあったじゃない。やって
くれよな、
延期したらみたいなね。だから、まあ、あれはちょっとかわいそうだなと個人的には思うけどね。特に普通にね、開発してる人はさ頑張って開発してさ、でまあなんかできるだけ多分やったと思うのよね。
うん、
そうなんだよね。
そう別になんか変に手抜いたわけではないと思うんだよ、特に開発してる方は、
うんうん、
なんかそういう人たちの気がなえちゃうようなことはあんましてくれるなやって思うんだけどね。プレイヤー側としてもなんか長い目で見てあんま得ないよなと思っちゃってさ、
うん、
あれはちょっとなんかね切ない話だったなと思って、だから俺はガンガン PS4 で60時間ぐらい やってやりました
うん、いいと思う。
そうそうそう、まあもちろん100点満点のゲームじゃないと思うよ正直プレイしてね、
うん、
正直全体のまとまりっていう意味では俺対馬とかの方がすげえまとまってたなっていうか手頃なスケールだと思った。
まあそうだな、そこに引き合いに出される対馬はな、うん、そうなんだな出来が良すぎたなあいつはな、
ね、バランスが良かったんだけど、だ確かにちょっと風呂敷広げすぎちゃったな感はあるんだけど、でもそれはそれでちゃんとそのナイトシティっていうもうめちゃくちゃごちゃついた世界観の中では逆にまあ それで良かったのかもなと思う部分もあるからさ、結果的にはすごく良かったなと思ってるよ。でな、まあ、結果的にもうこんだけ勢いでやれちゃうぐらい面白かったっていうのが何よりも証拠なんじゃないですかって思うしね、
うんうん、気長に待とうぞ、あの僕と同じですよ、もう PS5 で買おうよう
ん、あでもね PS5 でやった方がいいと思ういやそれはどっちか選べって言われたら PS5 でやった方がいいけど、でも PS4 でやれる状態にしてくれたのっていうのは感謝しかないと思うんだよね。
そうだな、
逆に言うとだって PS4 で出すけど PS5 にも対応させますっつってんだからさ、なんか俺そんな日なくないと思うんだよ CD プロジェクトレッドに。
そうなんだよな、なんか、うん、なんていうの本当にさあの不倫報道の時になんかやたらと叩きすぎるみたいなのと同じ気がするんだよな
ね、
いやだってゲームいいじゃんって、
そう、
もうそこそんなに言っても言わなくても自分らに何のメリットもないじゃんみたいな感じになっちゃう
からね。ねえ、まあだから実際結構売り上げも良かったみたいだからね、その返金うぬんみたいの差し引いても、
う
ん、
見守っていこう、
うん、だからまあまあ良かったと思うよとは
見守っていこう。叩きすぎるとダウンロードコンテンツの複製作が中止されるみたいなさ FF15 みたいなことが起きるから
本当だ
やめよう。
あそうだな FF15 みたいなやばいな、
叩いちゃいけないんだよみんなでこう盛り上げていこう。
そうそうそう、いや反省するとこは反省していただいてっていうか言うまでもなく反省してんだろ普通に
本当に間違いない、
あんな
本人が一番傷ついてるやつ
そうそうそう、そんな状態で出したくなかったわって向こうも思ってんだろうよ。
だよね、
だろうない
やでもしょうがなかったんですいろいろみたいなね感じだと
思う。まあまあまあサイバーパンクは来年の動向にも期待ですよ。
そうそうそうそう、今後どうなるのかなみたいな。実際今バグヘラシーガンガンやってるみたいで、もうアップデート3回4回ぐらい来てるかな。3回ぐらい来てるから、うんうんうん、
ですか。
でまあバグ減ってんのかどうか分かんないんだけどいやまあバグ多いよ多い
またなんかいいとも
イベントシーンでキャラクターすげえカクカク動いてたりするとき時々あるから大丈夫かみたいなね。
そう
あるかけど、あるけど、まあ根本の部分は一応ちゃんと動くから、
うん、
してやってください
よ。そうですね、うん、多めに見ていこう、
うんうん、いいゲームでした。
僕らはもっと激しいバグを見てきたじゃないかみんな見てきたじゃないか
そうそうそう、いやそれを 手を抜いてっていうわけじゃなさそうだからさ、許してあげよ
う。
まずひとまずいいゲームなので、まあ興味がある人は買って間違いないよとは思いますよ。
そうだな、僕みたいにこう、うん、PS4 って言いながらこう時短だ踏んでよな、 PS4 って
時短
それでも逆に買いたいと思っている僕がやるみたいな、こう PS4 みたいなこと思ったりするからな。
そうだね、 PS5 欲しくなったよ、うん、そうだよ、ガクガクで動いてるのろ60フレームで動くのかとか思っちゃうもん。
そうだよね
思っちゃった思っちゃった。
まあまあ今日も本編にそろそろ行きましょうぞというあたりですよ。
はい、はい、
お
今日はですね、いつもあゆみさんいる時にはやらなかったやつなんですけども、
うん、
前回が、僕らのゲームなんとかが選ぶベストゲーム2020と、
うん、
まあ、小平と春が2020年に遊んだ中でこれ面白かった、あれ面白かったっていうのを話したっていう回でございましたけども、
うんうん、
今回はそれの皆さん版というかリスナーさんバージョンというか、
イエーイ、
皆さんからハッシュタグゲームなんとかでツイートしていただいたものを集計しましたんで、それで、今年2020年に皆さんが選ぶベストゲームってなんだろうねっていう部分のところをああだこうだ話していきたいと思いますよ。
イエーイ。
そんなわけで早速本編入っていこうかと思います。
はい、
本編でーす。
はい。皆さんの今年の、遊んだゲームの中でベスト。
うん。いやー、いただきました。前回僕らが話したのもそうですし、皆さんに募集したのもそうですけども、
はい。
まあ、ベストゲーム2020と言いながらも、うん、2020年に遊んだんだったら何でもいいよみたいな定義になってるんで、だいぶふわっと、ゆるふわなくくりなんですよね。
ゆるふわ。
そう、そうですよ。いいんです。いいんです。それでいいんです。今年発売されたゲームに縛るとなかなかね、なかなかねっていう人もいるからね。
そうそうそう、だからまあ募集する時点で思ってたんですよ、
うん、
ふわっとすごく無算したし票数になっていくと思ったんですよ
まあそうだね、うん、それはもう
全然こう集中しない形になるだろうと思ってたんですよ、うん、
くくりは合ってないようなもんだからね、
う
ん、
そうそう、もうだってね、先週僕言いましたけど、うん、ドラクエ7とか言ってるレベルがあるんですから
そういえば
そういうレベルのものが集まってきたらこうなんか何秒とかが集中するとかねえだろって思ってたんですけども、
うん、
すごい偏ったんですよ、
ね、
まあ一応ねその集まったものをいつものように最初に票数集まったものを順位付けというかで一応紹介していきますけどもね、
うんうんうん、
めちゃくちゃ票数が集まったものが何本もあるってわけじゃないですけども、トップは周辺がすげえ偏ったんですね。
う
ん、
ああ、そうですね。
うん、
なので、今回、2票、得票数2、2票集まったものからを一応話していこうかなと思います。
うん、うん。
お、
う、
ぉ、
ん、
それで一応、2票集まったもので10本になるのかな、うん、?2 票以上で10本になるのかな、
うん、うん、うん。
なので、その中で2票集まったものが、何個だ ?6 個。
うん。
6個。
一応タイトルバーッと上げますけども、
はい、
龍が如く7、
お
お、
仁王2、
おお、
ゼルダ無双、
まあさすがにやっぱここ新しいものが多いですね。
オクトパストラベラー、大陸の覇者、
おお、今年の
FF14、
あ、これだけあれだね、
エイペックスレジェンズ、
おお、
が2票だったんです。
おお、
いいですね、
龍が如く7、そこそこ新しめだよね。
そうだね、
うんうん、
割と今年のものが多いんじゃない。龍が如くは今年だっけ、ギリギリか、
確か今年だし、ニオ2も今年だし、ゼルダ無双も今年だし、
うん、
オクトラも今年だし、
そうですね、
FF14 には概念がよく分かんないんだけど
概念
まあ新しいアップデートとか多分あるでしょうしね。
ね、エイペックスレジェンズって今年は何があったの？
今年だっけ、去年かなって気もするけど、まあでもそうだね、
うん、まあまあでも2020年に輝いたやつらだなという気がしますよ。
うんうんうん、龍が如くなんかね、小平さんやっててもおかしくなさそうですけどね。
ねえ、みんなこっち押すから先に行ってよ、ジャッジアイズやっちゃったじゃない。
いや別にジャッジアイズはジャッジアイズでいいじゃん。まあゲーム性また全然違うんでしょうけどね。
そうそうそう、7になるんですね。すげえ今気になってますよ、龍が如くセブン。みんながすごい言うから。
いやそうだろうね、俺も気になってるもん正直。まあ優先度がなんかもうどこなのかよくわかんないけど、そう気になってはいる。結構
気になっちゃうよね。
うん、
まあまあ一応その上上げておきますけども、3秒集まったのが2本あって、これが同率3位になるわけですかね。
うんうん、
聖剣伝説3のリメイク版、
トライアルオブズマナ、
それそれそれ、
うん、
でもう一つが、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド。
おお、ここ同率なんですね。あ、まあゼルダは結構まあまあ前っちゃ前だからね。もうやる人は一通りやったというか、去年ぐらいがピークだったみたいな
ね、
感なのかな。
まあ、僕も今年やったなぐらいだけどね。なんかね。
ああ、そうだね。そっか。
僕と同じような人種がいたらさ、リングフィットアドベンチャーをきっかけに買って、よし、次何やろうかな、ゼルダかなみたいな流れがいるんじゃねえかなって思う、ね。まあ、
多いと思う。そう、まあ、買うよね、うん。スイッチ持ってたら、とりあえずね。俺も多分買うもん。そうそう、なんかね、
で、まあ、現実面白かったからね。
まあ、そうだろうね。
うん。まあまあまあ、一応残りのあと2つ、2位1位を上げていこうと思いますけども。
ここから票数が ずば抜けてるんですけど。
そうなんですよ。
今までだと3票でしょ？
同率3位が3票なんですけども、次の2位が7票なんですよ。
ドーン、
ズカーン、
ダブルスコア事情。
ダブルスコア事情。
で、突き抜けて、それがリングフィットアドベンチャーなんですね。
おぉ、まあこれはね、今年ね。
ね。
流行ったもんね。うん、
リスナーさんって思ったよ。分かるって思った
よ。あとトレンドのなんとかにも入ってたでしょ、なんか人気トレンドが。
トレンドに。おお。
そしてまあこのままいきましょう。第1位が8票集めて、
お
ーゴーストオブツシマなの。
キャ
ーなんですよ。
おじゅえ
おじゅえノブーってなって、
ね。まあこれも今年発売ですからね。
そうなの。
うんうんうん。
なんかすごくない？なんか、普段でさえも8票とか語るのあんまないよ。
そうだね、私も来ちゃいましたね。まあこの番組で話してたっていうのもあるのかもしんないけども、まあそういう層が聞いてるというかね。
そうなんだよ、なんかリスナー層っていう目線でいくとね、やっぱこう集まれ動物の森は来ねえんかって思ったりするしね。
あ、はあ、確かにどっかに入ってんのかな。
なんかこう世間的には間違いなくぶち抜き1位の技なんですけど。
そうだね、あつ森一応1票入ってますね。
1票だけあったよみたいな。
1票あったね。
あ、そうですね、完全にそうだと思いますね、聞いてる。
リスナー層という、こうゲームなんとかを聞くリスナー層って思って。
わあ、そうだな、あつ森やってる人はあんまポッドキャスト聞かないとか、そんな偏見ダメ、言っちゃダメか。でもあつ森とかやりながらポッドキャスト聞くとか良さそうだけどね、なんかね。
あ、確かに。
そうだな。
ね、
いやー、まあでも対馬とリングフィットアドベンチャーがね、こう三千と輝くのはうちの番組っぽいなと思って、
ね。そうだね、両方ともがっつり話してるもんね。
そう、いやー素晴らしいわ。
いやー、対馬でもあれでしたね、この前のちょっと話したゲームアワードの前話したじゃないですか、受賞された作品みたいな、あれのなんかリスナー投票じゃない、リスナーじゃねえよ。あれの投票枠みたいなやつの1位が対馬だったみたいですね。
あ、ポッドキャストアワードで行くところのリスナーズチョイスが対馬だったってこと？
そうそう
そう。すごい。
まあまあでもわかるわ。っていうかまあまあ、ラサス2は俺はやってないんで、そこと比較はできないけど。でも対馬が選ばれるのはまあわかるわと思う。
いやまあ全然疑問ないよね。
うん。
対馬すげえいいゲームだったもん。
いや、まとまり、全体のまとまりがすげえ良かったよ、やっぱり。複雑すぎもなく、うん、かといってシンプルすぎもなく。
逆になんかさ、専門家というかさ、散々批評してきた人とかからするとさ、システムとか割とさ、小切れにまとまってるぐらいだったからさ、
そうだね。
褒め方は難しいんだろうな、評価しづらいんだろうなって、対馬は思うよ。
うん、最近のゲームにしてはスキルツリーみたいなそんななかったもんね。
なかった。でもスキル取った時になんかセリフが出るんだよな。こうすれば、猛虎たちを一周できるかもしれないんだよ。
いや言うけど。
このシステムいいなって思いながらね。
いや、あのゲームはなんか結構半々でさ、プレイヤー自身がこう上達していくみたいなのも半々ぐらいな感じだったよね。
そうだね。
うんうん、
武士道ブレード思い出したよね。
思い出すかな。まあ分からなくはないけど、恥じたりするからね。
まあまあまあ、上位の話とかでいくとそんな話ですけども。
そうですね。
まあ、いつものように皆さんからいただいたものとかを、まあ、紹介しつつで、
うんうん、
まあ、対馬の話でも、リングフィットの話でも、それ以外でも、得票数が少ないものでも全然いいんですけどね。
うんうん。
うん、
話していければなと思いますけども。
はい。
まあ、何ですかね。僕一個、リングフィットアドベンチャーのやつが何個かあったんで、
うん、
ちょっと一個だけ読ませていただきたいんですけども、
うんうん、
ケンケンマルさんから、ケンケンマルポッドキャストさんからかな、
うんうん、
いただいたもので、今年遊んだゲームベスト3、うん、1位、リングフィットアドベンチャー、日課です。毎日やってます。先日、通算400日を突破しました。
おぉ。
すごい。
2番目はドラクエ10。遊ぶ時間は減りましたが、毎日ちょこっとずつ遊んでいて、これも日課です。うん、3つ目がホライゾン。ゲームなんとかの影響で始めました。遊ぶ時間の確保が難しくて、まだ序盤です。といった、まあ、そういったツイッターをもらっていてですね。
うんうん。
うんうん、
リングフィットアドベンチャー通算400日って。
うん、1年超えてる？
これは結構、発売当初に、もう即買ったぐらいの話じゃない
と。
そうだ
よね。ほぼ発売直後からずっと毎日やってるってことでしょ。
うん。
やば、
うん。毎日どのくらいやってるか分かんないけど、多分もうこの人ムキムキだなって思うんですよ。バキバキだなって。
そうなってくように仕向けられてるわけだもんね、ゲームのシステムがね。
いや、なってるでしょう。
すごいやん。
だんだん負荷上がっていくわけでしょ、ね、やってると自然に。
いやまあね、自然、まあ当然ね、400日普通にやってたらクリアしちゃうから、うん、設定できる上限は突破しちゃうんだけどね。
へぇ。
一定の、なんだ、難易度的なのが上がったらもう、心よじ上って設定できなくなったりするんだよ。
ああ、実際カンストみたいなのがあるわけだ。
そうそうそう。だからまあ、ムキムキ度合いは、まあ上限があるんだと思うんだけども。
じゃあ細マッチョには少なくともなってると。
いや、なんか自分でやってて思うんだけどね、何いわゆるシックスパックってやつね、リングフィットアドベンチャー本気でやったらなると思うんだよね。
マジで。
いや、なると思う。本気でやったらなると思う。
カニバラっすかも。夢のカニバラですか。
そう、いや、なると思うんだよ、本当に。
カニバラ。
400日、毎日、まあもちろん何分やってるか分かんないけども、
うん、
しっかりやってたら、
うん、
この1年間、自粛生活とかもあったかもしれませんけども、
うんうん、
ケンケンマルさんはバキバキですよ。
やばい。
マジバキバキですよ。
バキバキ。
逆にもともとバキバキの人がやってる可能性もあるけどな。
ああ、まあそれはー。
アクションだぜっつって。それはそれで見たいね。めちゃくちゃ、初見プレイからめちゃくちゃ強いみたいな。
いや、僕、現実僕試してたけど、多分ね、いや、なんかリングフィットアドベンチャーを毎日、例えば30分とかと、
うんうん、
ザバスとか飲んだらバキバキになると思うんだよね。
そっか、30分でそんな効果あんだな。すごい、
ね、なると思う。ほんとなると思うよ。
あ、でもそういう意味では、同じリングフィット関係で、うさみみさんが言われてる。まあ、うさみみさんは、竜が如くセブンとリングフィットとフィットボクシングなんだけど。うん、
はいはいはい。
これリングフィットと多分フィットボクシング両方だと思うんだけど、一番長い期間プレイしてます。今年の健康診断で効果出てますって褒められましたっていう。
おー、
マジかと思って。なんかその本当に効果が出てるっていう、
うんうん、
ちゃんとその検診で言われたっていうのはすごい実証だなと思って。
いやー、すごいと思う。
ね、それこそあれだよ、世のなんかスイッチ欲しいなって言ってる方々の強い味方だよね。
うんうん、
リングフィットとセット買ってさ、これ本当に効果出るらしいですよって言って奥さんにこうプレゼンして買うみたいな、全然あり
そう。そうそう、
確かに買ってもらえるお店が。
ゲームなんとかっていう番組で言ってましたよ、本当に効果あるって。
そうそう、いやでも割と断言できるのは僕も効果は出てたからね。
ね、
ああ、ね、言ってたね。
今は正直維持するのが精一杯だけども、
うん、
しっかり体質改善されたなって思っていることと、
うんうん、
何でしょうか、現実任天堂スイッチがリングフィットアドベンチャー専用機になったとしても後悔はしないと思うんだよね。
あれ、
すごいね。4万近くかけても
なんか元取ったなって感じは、
まあ悪くないかなみたいな。
全然ある、全然ある。
へ
ー、毎日だってさ、筋トレジョギングとかするのしんどいじゃない。
しんどい、毎日やってる。
そう、でもなんかこう、今ここでプランクを放たねばゲームオーバーになるって言った放ってる方がなんとか楽しめていけるもんね。
なるほど、じゃああれだ、
すごいな、
ブッって言いながらこうスイッチの再生ボタン押すわけだ、こ
う
やって
。あ、そうそうそうそうそう。
わかんない、わかんない。俺だけついてけねえやつだな、
本当。そうそうそう。
持ってる人は大受けっていう。い
いやー、でもね、
でもこれはすごいプレゼンだなと思って、今ちょっと今、ね、特に小平さんのその4万かけても元取れるみたいなのは
取れる取れる、
グッとくるわ。
なんか僕は正直バキバキになったとは言えないけども、うん、やる前の、僕もなんだ1年、これで1年ぐらい経つぐらいですけども、買ってから。
うん、うん。
あって、1年前、最初撮ってなかったのがね、初日撮らなかったのが、ね、後悔だけどもね、うんうん、一応半裸写真とか撮ってたんですよ、念のために。よく筋トレとかする人がさ、うんうん、毎日鏡越しに撮るのあるじゃん。
はいはいはい。
まあ、
見たい。
うん、とりあえず、なんか序盤に撮っとこうって思って、ピシャーって撮ったの。うん、うん、最近見返したら、
うん、
もう明らかに違うんだよね、腹周りとか。
それみたいな顔だけ切ったやつあげてほしいわ。
いやなんかマジでね、なんかたまにうさんくせ雑誌広告のさ、ビフォーアフターみたいなのができてんだよね。
10日おきぐらいでいいから見たいよね。なんかね、
リングフィットアドベンチャーで僕のお腹こんなになりましたっていうのがね、
すごいな。でもそういうことしないから任天堂は信用できるね。
いやー、そうだね。
そういうの出してたらなんかうさんくさくなっちゃうもんね、逆に。
確かに。
いやーマジね、リングフィットアドベンチャーの大型 DLC 待ってますよ。
あ、そうだね、そういうのあってもいい
かも。5000円ぐらいしても買うよ。
ね、なんかメインのね、追加コンテンツみたいなね、
う
ん、
そう、全然いいよ。
物足りなかった人のために追加ストーリー導入します、ドーンみたいな。
そう、あとガチ6パック目指すショーパーコースみたいなさ。
コースね、
修羅の道コース
ね。そう、ハードモード、ハードコアモードみたいなさ。
いいなあ。でも前にね、なんかね、音楽のなんだ、音ゲーみたいのが追加されたりとかっていう話はありましたけどね。
そう、あれ僕合わなかったな、
うんうん、
これじゃねえんだよってなったんだよな、
うんうんうん、
もっと飽くなき腹筋筋トレしたいんだわと思っちゃったね。
余興じゃなくてメインのやつをくれって。
そう、なんかここでなんか辛い気がするとか言ってるんじゃ、これじゃダメんだよって思ったんで、もっとガチでガチで負荷をかけねばって思うんだよね。
いいなあ、やってみて、
うん、やってみたいね、
うんうん、
いやーなんかね、新品でどっちも買って、僕はそれでもおすすめできると思う。その後任天堂のソフト一本も買わなくても、うん、損はしないと思うな。
まあそれは俺買うけど、うん、買うけど。
なんかその辺の健康器具買うより絶対効果的だと思う。
あ、でも継続できるっていうのはやっぱ一番大きいよね。継続するモチベーションがさ、ちゃんとあるっていうのはさ、
うん、うん、もうゲーマーの差がね、すごくうまく追求してるよ。
あ、そうだ、ね、
クリアしたいもん。
そうだね、ゲーマーにこそ刺さる筋トレっていう。結構すごい立場だね。
そう、まあ、ハルさんとかどうだか分かんないけどもさ、うん、僕も記憶あるのがさ、うん、ボス敵ってちょこちょこ出てくる中で、
はいはい、
自分がデッキみたいに技メニュー、スキルメニューを組み立てても、ボスとかで挑むのね。
うんうん、
まあ、なんか、割とまんべんなく組み立てがちだったんだけど、僕は、腹メニュー、腕メニューをそれぞれ2個ずつとか、
はいはいはい、
やりがちだったのが、なんか、どっかのボスで、腹筋がすげえ効果的なボスがいてね。
うんうん、
で、腹筋技を、結構強めの、自分にとってきつめのやつを1個2個しかセットしなくて、
うんうん、
放つには僕の体が持たないっていう、デッキ構成になった時があったんですよ。
うん、
乱用できない。乱発で打てないっていう。
マジで俺の体が死ぬっていう。
そう。っていう風な状況で、この技を放たねば多分やられる。
うんうん、
でも、放っても、20回やれっていうのが5回ぐらいでもう動けなくなるんだよね、マジで。うえーって、うえーって。
まあそうなるよね。
っていう時に、本当に、どうしようもないって言って、このバトルを諦めるってボタンを押したんですよ、僕は。
ああ、やりたくねえ。やりたくねえけど無理っていう話だよね。
そう、うん。そう、その屈辱感が本当に辛くてな。くそ
ああ、それは、面白いね。
で、僕、その後の一週間ぐらい、マジで普通に僕の筋トレだっつってね、レベル上げだっつってね、しばらく雑魚敵を倒しまくる週があったんですよ。
で、リアルに筋肉つけてリベンジしたわけだ。
そうそうそう、ゲーム内のキャラのレベルも上げて、僕のレベルも上げて、サイプレジャーっつって。
うわすげえ。面白い。
おもろいな。他にないよな、やっぱな、そんなゲームな。
そう。っていう、何、成功体験みたいなのがね、結構ね、自信につながっていくっていうのはあると思うんだよね。
そうだね。昔ですさ、やっぱり、Wii Fit とかでもさ、そういうモチベーションの作り方はしてなかったじゃない。
うん、
やっぱ結局自分でメニュー作ってそれを自分でこなしていきましょうねみたいなこう優しい感じの、いや、ね、話だったわけじゃない。
そう。
それがもうある種ちょっと スパルタなわけじゃないというか、もう、あのそのゲーム心をくすぐってくるわけじゃない。こいつ倒せなかったんだってププーって言われちゃうわけじゃない、ゲームに。
お前ゲーム何年やってんのププーみたいなさ、くそ
お前もやしじゃねえみたいなこと言われちゃうわけでしょ。でこっちはこっちでくそーっつって
くそーって、何が良くなかった、スキルか装備かレベルか、いや俺だっつって、
あ、やりてえわ。いや嫁さんも正直あのリングフィットはやってみたいってずっと言ってるからね。
いやいいと思うよ、あの腹筋割れたフモさん見たいよ。
見たいけど、
いやすでに割れてんかもしれないし、
マジもう割れてた。
そういいね。
うん、リングフィットアドベンチャーおすすめです。
お、じゃあ俺ちょっと別のツイート
を、うん、どうぞどうぞ、
あげましょうかね。ね、ファニバニーさんが挙げてる、まあこれ俺がやってないんだけどこれ面白そうだったなっていうのでね、今年プレイしたゲーム3選ということで、ゴーストオブツシマ、ホローナイト、マイフレンドペドロということで、特にホローナイトは世界観もゲーム性もドンピシャでした。トライアンドエラーを繰り返すうちに集中力が研ぎ澄まされていくゲームは楽しい、画面をぼんやり見るとなく見る状態になると絶好調ですということで、
見るとなく見るってやつね、あの達人の侍がいるやつだ。
そうそう、もう禅の領域ですよ。
禅の領域。
無心で、無の心でやってるみたいな。
でもちょっとわかるんだよね、なんかね。
画面全体を捉えてるんだよね。見てるんじゃない、そうそうそう、感じてるんだみたいな。
そうそう。
そうそうそう。
いや、ホローナイトはね、前から気になってて、あの、まあ、ジャンルで言ったら、あれですよ、メトロイドバニア的な、まあ、この番組で話しましたけど。
2D だよね。
そう、2D。2D のメトロイドバニアなんだけど、なんか結構キャラクターがね、ポップで可愛いんですよ。まあなんかちょっと、なんだろう、虫がモチーフみたいなんだけど、まああんまり虫感もなく、ちょっとお化けみたいな雰囲気もありつつみたいな、でもなんか見た目可愛いなと思って、でこの前 PS プラスのさ、フリープレイとかでも落ちてきてたんで、
あ、
そうそう、
忘れた、
先月かな、わかんない、
なんてこった。
大丈夫、ゲームパスにもありますよ。
あー、ゲームパス、くそ
ー。そう、どっちにもあったんで、あ、じゃあちょっと手出してみようと思ってちょっと始めたら、はいはい、なんかキャラクターポップだけど、なんか内容は結構思ったよりも、なんか特に導入部分はおごそかで、
ほうほう、おごそかで、
うん、なんか
見た目が良い、
だから神秘的な感じというか雰囲気が、で、まあ、ちゃんとメトロイドバニアというか、だんだん行けるところは増やしてマップが埋まってってみたいなテイストのゲームっぽかった、まあ、はいはいはい、正直あの触りぐらいしかやってないんだけど、でなんか敵倒すとちゃんとお金っぽいのもちらっと出て、そういうのでなんか多分キャラクター成長とかさせていけるんだろうね。だからメトロイドバニアプラスちょっと、なんだろう、ソウル系じゃないけど、ああいうっぽいテイストもあんのかな、分かんないけどね。だから徐々にキャラクター成長させていけるみたいな、
いい
じゃないの、これはちょっと楽しそうと思って。で、なんかもう2が発表されてんのかな、まだ出てはないけど、みたいな確かテイストだった気がします。そう、これちょっとやりたいんだよね。やりたいんだよね、とは思いつつ。でもゲームパスでしか遊べないゲームやってるなと思って。
なるほど。
今、マイクロソフトが出してるオリっていう。
あ、なんかよく聞くやつだ。
そう、メトロイドバニア系の似たようなジャンルですよ。思いっくそかぶってる感じですよ、はいはいはい、ゲーム性で言うと。そうそう、横スクロールでみたいな。
でもなんか、オリってなんかみんなが名作名作って言ってるやつでしょ。
あ、そうそう、あの 2D 系なんだけど、ゲームの作りとしては、なんかね、でも 2D と 3D の微妙みたいな描写の仕方で、あのキャラクターがすごい綺麗に動くんだよね。なんか俺 2D で描写してるのか 3D で描写してるのか分かんねえなと思いながら、でなんかちっちゃい小動物みたいなキャラクターが G キャラで動かすんだけど、あのそいつがすごい生き生きと動くんでね、やってて楽しいですね。結構なんかね、セーブポイントみたいのが割と自由なところに作れるみたいな仕組みになってて、だからなんか、死んでも、まあ、割とすぐ近くから復活できたりとか、この先やばそうだなってところでセーブポイント作って、
あ、なるほど、
死んでもそこからすぐやり直せるみたいな、
はいはいはい、
結構親切設計というかにもなってて、良さそうと思ってこっち今進めちゃっているけれど、
なるほど、
そうそうそうそう、もうね、なんかね、メトロイドバニアがね、いっぱいやりたいのがいっぱいあってね、それこそあのブラッドステインドっていうさ、
はいはいはい、
あの悪魔城ドラキュラ作った人があのインディーで作りましたみたいなゲーム、あれもあれもちょっとだけ手を出したっていう。
手出してるね。
ダメだこれはダメだと思って。ゲームパスダメだと思って。思ってるよ。
いいね、ゲームパス謳歌してるね。
まあね、せっかくなんでね。まあ俺も1年しかゲームパス今のところ登録してないんで。
そうだよね。そのうちにできるだけ1年後春さんがどうジャッジするかだよね。
で継続するのかどうなのか。
ね、
分かんない、分かんないけども、なんかいろいろやりたい、ね、とりあえずあのメトロイドバニアっていうか 2D ゲーは軽いからさ、うん、とりあえずで始めやすいというかね、ちっちゃっとやるにはちょうどいいから、さすがにヘイローとかやるとちょっと重てえなとかも思っちゃう部分もあったからさ、
まあね、そうだよね、
そうそうそう、そんな感じではあったんだ
けど、なるほどね、
これ面白そうだった。
じゃあ僕もまあ順位的には低いやつなんですけども、うん、これなんていうのかな、ファンダさんって読むのかな、 P-H-A-N-D-A ファンダさんだと思うんだけども、
うんうん、
が書いてるもので、今年遊んだゲームベスト3、うん、3位オクトパストラベラー大陸の覇者、
お、
ゲームなんとかではガチャで離脱してしまったのが切ない、2位テトリス99、うん、日課なので特にないですが今年一番やったゲームですね、
お、
いいね、
1位バーチャファイター 5SFS、うん、10年以上前のゲームですが当時の友達とまたやり始めました、
うん、
っていうのをもらっていて、オクトパストラベラー、
うんうん、
春さんとどっかのオープニングトークだったかなで、
うんうん、
触ったけどなんかやだっつってやめちゃったみたいな話したじゃないですか。
配信されて入れてみて一瞬やったけど、うんうん、なんかやめちゃったなみたいな。
そうそう、そんな話あったじゃん。でまあそれのことを書いてくれてるわけですよ。
そうですね。
うん、うんうん、
まあ、確かになとこれ書かれた時に僕思って、
うん、
僕あのオクトパストラベラー再スタートしました、
うんうんうん、
お
でまだ 3,4 時間しかやってないんですよ、決してまたインストールしたらまたガチャから再スタートになって、
うん、
もうまあガチャのよしよし分からんけどとりあえず星4の仲間が出たからまあいいやつって、
うん、
まあとりあえずリセマラもせずとりあえずそのまんまやっててですね、
うん、
でまあちょっと やり始めてというか、あのその時初回インストールの時は、うん、僕あの最初のガチャを強制で引かされるガチャを引いて、
うん、
酒場に行って、うん、なんやねん星尾の仲間ってって言って消したんですよ。マジ何にもプレイしなかったんですよ。
はいはいはい、
たださすがにそれはと思って、うん、あのまあ、もっと先を普通のシナリオの部分をやってこうって言ってやり始めたぐらいのとこなんですけども、
うんうん、
あのやってみるとあれだね、これあのあちゃんとオクトパストラベラーだったわって今思い直し始めてますよ。
おお、それはどの点で？
なんだろうね、そのオクトパストラベラーってさ、こいつが主役っていう感ってね、もともと薄かった気がしていて。
そうらしいよね、主人公いっぱいいるみたいなね。
そう、すごい群像劇でそれぞれお話はあるんだけれども、うん、こいつが特定の主役っていう感じはあんまないっていうゲームだったなということを思い出したんですよ。
はいはい。
おお。
で今回ガチャで。メインというか星音の多分強制で星音は一人出るんだと思うんだけども、
うんうん、
まあ一人の仲間と三人のお供みたいなあの星さん仲間がバーってて、うん、まあ、こいつらがいてこいつらなんやねんって何にも話さねえなみたいなこと思ってたんですけども、
うんうん、
どうやらあのオクトパストラベラーはフィールド内にガチャで出るんだよっていうタイプの仲間たちが普通にサブクエ的にこうグワーって大量にいるんだね。
あーへえ。
多分前作の8人とかをはるかに超えて何十人レベルでいると思うんだけども。
まあそうだよね。ガチャで出てくるキャラクターだから。
ガチャの対象キャラだからね。
だろうね。
そいつらが多分それぞれ、一人は一人のシナリオを何本か持ってて、
うん
うん、
そいつらがなんかある種モブキャラ的にいる、道中にいるんだよね、
うんうん。
で、その中で時折、このキャラは、ここからはガチャ持ってないと、で、ガチャで当てて持ってないと、パーティーに入れてないと、できないっすっていうふうな。
はあ、はあははあ、なるほどね。
タイプっぽいというか。
うんうんうんうん。じゃガチャでも、ガチャで手に入れたキャラクターのストーリーを追っていけるような仕組みになってるわけだ。
そうそう。出会いはガチャでなくて、出会えると、
うんうんうんうん。
で、ただパーティーメンバーには入れない。お話は見れる。
うん、
ただ、おそらく一部なのか全部なのかわかんないけども、一部のキャラクターは、少なくとも一部のキャラクターはガチャとかで手に入れないと、こっから先の練り込まれたストーリーには入れませんよみたいな感じ。
あー、なるほどね。この先見たかったらガチャで星5上がっててねみたいな。
そう、お前この野郎って思いながら、くそーって
。あー、なるほどね。はぁはぁはぁはぁ。要はそこがモチベーションになるわけだ、逆に言うと。
うん。 なるほどっつってな、よし分かった、理由は分かったっつって、うん、じゃあなんかもうメンタル的にはこう先に吹っ切るために先にが10連ガチャとかドバーって課金してやろうって思って、うん、10連ガチャのその課金アイテムの値段を見に行って、
はい、
なんでしょう、僕かスマホゲームのガチャ系の課金はすっごい久々で、
うん、
値段の相場を完全に忘れていて、
うん、
1000円ぐらいだろって思ってショップを見に行ったらなんか3000円ぐらいして、くー無理っつって帰りました。
そうですよね普通にそこそこのゲーム買えちゃうからな。
3000円かーって言って今とりあえずガチャ引かずにやってます、
うん、なるほど。
まあガチャ引かずにもできるよっていうような一応売りなわけでしょ。
今とりあえず無料ガチャを何個か引いて、とりあえず8人ぐらいの仲間にしてこれでいけるとこまで行ってみようって今
うん、
でまだ続きが気になったら今度こそ3000課金だっていう気持ちになるのを待ってる。
まあいいよね、うん、それもね、その分楽しめたなら3000円分ぐらい課金するかっても全然いいよね。
そうだね、
うん、
ただ3000課金した時に全部星さんの仲間かよって言った時僕は死ぬかもしれない
それは全然ありえるわけだからね
発狂するかも、ね、
怖いよな
あ。そうか、
怖いよ、確率じゃないもんね。
まあでもね、
買い切りのゲームだったらね、もちろん確実にできるわけだ、
ね、僕のスマホゲーに馴染めない病はまだありますけども、
うん、
あのゲームは間違いなくオクトバストラベラーの続編だったなと今心を改めました。
戦闘の仕組みとかもほぼそのままっぽいもんね、人数が違うだけで、
うん、で、あのあれだね、そのスイッチでやるよりも操作性いいかもしれんって思ってる。
マジかスイッチそんなだった
の？スイッチ別になんかスイッチが普通だなって思うんだけども、
うんうん、
あのスマホで触っててあのストレスなくあのサクサク戦闘進むから、あこれいいなって今思ってる、
うんうん、うーん、じゃあいいねそれはね、
うん、
まあ、よく落とし込まれてるよ。コマンド RPG ってまあスマホ向きだもんね、
うん、
コマンドタッチすればいいから。
そうそう、とてもいい触り心地ですよ、
うんうん、
やってみよう。
でもなんかその話聞いてなんか全体の流れというかビジョンが見えて、あそういう仕組みだったんだってなって、うん、割とスッキリはしてますけど、うん、今ね
いいと思うよ、
うん、
あの現状配信されてる分でどこまでとかエンディングとかどこまでいけるのか分かんないけども、
うん、
うんうん、
長く遊べるちゃうんだろうなっていう気はしてるよ、
まあ、そんな感じだね。しばらく小平さんのスマホ枠に居座るわけだ
、うん、まあそうだね、しばらく居座るのと、あと一方で来週ぐらい話せればなと思ったのがね、微妙にスパロボのスマホアプリ入れました、
うん、おー、なんかスパロボ DD なん DD が何の略だか分かってないけど、
僕も分かってない
あそういう感じですねなんかの略なのかなとか思ってた
とりあえず入れて、あのオクトバストラベとスパロボがね、あのねどちらかの中で僕の中で、ね、こう勝ち負けを決める戦いになってる。
あどっちかがこう小平さんのスマホワークの椅子に座れるわけですな、こう
負けた方がこうシューンって消えていく
まあそうなるよね、しょうがないよね両方は無理だわな
そう、そんな感じ今ね。
うーん、
なのでね、あのオクトバストラベラーを再プレイするきっかけをくれたんでありがとうというのでちょっと紹介させてもらいました。
いやーそうね、そうか、それ聞くとまあ、うん、悪かないんだろうなと思うけどね。
ただね、
いやでもやるかなって言われて難しいな、
ね、
あのオクトバストラベラーの楽しみとかあの、うん、面白みを理解できるかどうかってさ、
うん、
あの結構頭使う数ターン先まで読むバトル楽しめるかどうかは結構重いとこだと思うんだよね。
まあそうだね、バトルは普通に楽しいっていうの結構聞いたしね、
うん、結構難易度高いのよあのバトル、
うんうんうん、
お
レベルだったり戦略だったりみたいなのがないとね、
うんうん、なんか弱点ついたりとかって話だっけ。
そうなので、あのガチャで出たこの構成だったら絶対に弱点つけない敵いるんですけど普通にあるからさガチャ引くしかないじゃないですかってなるんですよガチャ引いたらレベル上げするしかないじゃないですかってなるんですよ。
あ、時間が解けていくわけだ。
そうで、レベル上げつれえなってなったらレベル上げの課金アイテムがあって、うわ
ー、
やるやるな、救えにだなってい
やいや、それは別に救えに限らないからそれは回収しないといけないからね、いろいろな。なるほどね。
そうそう、そんな感じです。
いいじゃないですか、
うん、良いですね、うん、
じゃあ俺他の行ってみようかな。
お願いしますよ。
ね、カズマルラムダさんかな。
うん、
2020年遊んだ個人的ベストゲーム、
うん、
デスストランディング、
お
ゴーストオブツシマ、
お
アイシ
ー、アイシ
ーマフィアディフィニティブエディション、
おうほうほう、
うん、どれも1 キーにプレイするぐらい先が気になりワクワクしながら遊んでました。久々にゲーム楽しいって思える作品に出会えた気がします、ということで、
うーん、
いただいております。まあデスストとゴーストオブツシマはね、この番組でがっつり話しましたけど、過去に
年にこの2本遊んだらもうお腹いっぱいでしょ。遊んだわーってなるよ。
なるよね。結構まあ両方重いもんね。まあ重いっつっても、でも普通にプレイすると50時間ぐらい前後で終わるんでは。
うん、まあ、なんだろう、超大作と言われるやつと比べれば短い方かもしれんけどね。
50時間で終わるんではって言ってる時点で時間バカになってるよね。長い長いっていう。そうそうそう。あ、でね、俺この中で挙げてられるね、アイシーっていうのをやったことがあって、去年かな、一昨年かな、そんぐらいに、あの、そう、やったことがあって。
どんなゲームなんこれ。
これね、あの、パッと見は横スクロールのアクションなのよ。
うん、
インディーゲーなんだけど。
良いですね、
うん、そう、横スクロールのアクションで、なんか主人公のキャラクターが、あの、初音くんに見えんな、遠目で見るとみたいなキャラクターなんだけど、色合いがそれっぽいっていうだけなんだけど、
はいはいはい、
なんか髪の毛緑っぽくて、でなんかマフラーかなんかが後ろになびいてるのが髪の毛にしか見えないみたいなね。
なるほどなるほど。
そうそう、まあまあキャラクターがいるんだけど、あの、そいつをまあ操作して、でなんかの前に出てくる敵をこう切り刻んで進むみたいな、まあ、なんだろうな、ちょっとコンボ系のアクションの横スクロールのやつっぽいんだけど、
はいはい、
やってるとちょいちょいナレーションが入ってくるのね。アイシーはここの、スイッチを押して谷を渡って先へ進んだとか言って、まだ渡ってないのよ、渡る前にそういうナレーションが入ってくるのよ。
はあはあはあ、
でそのナレーションを無視することができるのね。
渡ったっつうナレーションが出たのに、
そう、渡ったってナレーションが出てんの、落ちたりするともう一回言い始めたりするのよ。橋はスイッチを、そこのスイッチを押して橋を渡ったとか言い出して、
うんうんうん、
他落ちるのよ、うん、なんで君はそこで下に落ちるんだって、目の前にスイッチがあるだろうとか言って言われるのよ。だんだんナレーションが怒り出すの。
なんだこれ、それすごい。
そうそうそう、
おもろい。
でずっと、うん、あのナレーションバカに しだすと普通に怒られるっていう。で怒られて、それが余興なのかなと思ったら、なんかデバッグ画面とか出てきて、そのナレーションがゲームを改変し始めたりするのよ。
おお
面白いね。
どういうこと、もう、
で最終的にまあどうなるんでしょうねってのはあんま言わないようにするんだけど、
ああなるほどね。
意外とその辺が お遊びなのかと思いきや、なんかおやおやっていう展開になってたりとかだよね。
へえ、
うん、これはね、なんか体験としては面白かった。
はいはいはい。
別にホラーとかっていうわけでもないんだけど、
うんうんうん、
そこがね、意外とね、ちゃんとゲームの中にうまく組み込まれてるというか、う
ん、へえ、なんか面白いね、その仕組み。
なってて、このゲームどこに行き着くのみたいな、
うんうんうん、
感じがあって、ね、結構面白かったです。普通にスイッチとかでもあったかな。俺はスイッチームかなんかでやった記憶があるんですけど、
はいはいはい、
そうそうそうそう、なんか変なゲームがあるらしいぞっていうの聞いて、
いやー、なんか変なゲームだねそれね。
そうそうそうそう、
でもそれ好きだな、
面白いですよ、ね、普通になんかまあまあスラッシュアクションとしても全然出来は悪くはないんだけど、
うん、
うんうんうん
うん、いいじゃない。
話の展開がね、意味わかんなくて、確かにこれは印象には残ってます。
はいはいはい、
結構ねサクッとね、多分そんな長くはないので、10時間とか多分かからないんじゃないかな、
うん、
割とサ
クッ、なるほどね、
うん、なんかセールとかやってたりとかでもいいし、やるといいのかなって気がしますね。
いいと思います。楽しそう、
うん、
ですね、
楽しそう。
全然関係ないけど、これマフィアディフィニティブエディションってあるけどさ、最近ディフィニティブエディションっていう言い方流行ってるけど超言いづらい。
ディフィニティブってどういう意味なんだ。
あれ完全版みたいな意味でしょ。
あ、そういうこと。
ね、なんかあれだよね、あの言い方にもさ、その時々に流行りがあって面白いよね。なんかゲームオブザイヤーエディションとかさ。
あー、あるねあるねあるねあるね。
昔で言えばあれでしょ、インターナショナル版ですよ。
あ、そうだね、それはもうスクエニがつけるやつだろ。
インターナショナルって。まあ、あれ日本以外だとインターナショナルって言い方すらしないんだ
よ。そうだよね、
あれ海外版だもんね、要はね。確かに、
そうだよね。あ、ディフィニティブエディションってそういうことなんだ。
そうそうそうそう、だからダウンロードコンテンツが全部入ってますよ的な。
はいはいはいはいはい、なるほどね、
うんうんうん、
そういうことか。
昨今のやつはよくありますね。 まあ、要は、ね、言うてみればあれですよ、廉価版的なやつですよね。
うん、なんか、うん、あれだね、ジャッジアイズ新価格改定版でしょ。
そうそうそう。あれはまたちょっと
違う理由、ちょっと違う事情があるんだけど、あれ
タキガーっていうやつだけど。うん、そうそうそう、
なるほどね。
そう、まあ、これは面白かったな。
じゃあ僕ももう一個ぐらいいけるかな。
うんうん、
あ、じゃあまあ勢いでいっちゃおうかな。あの、うん、ローアングラー上尾さんからもらったもので、
はいはいはい、
今年遊んだベストゲーム1位、うん、スパロボ T、 で2位が聖剣3、3位が新女神転生メガテンの3リマスターと。
おお、ああ出てましたね。
でまあその中のスパロボの部分の話をしたいんですけども、書いてくれてるのが、うん、スパロボ本当に良かった、昔やってた頃の熱さが久しぶりに蘇った、昔感じた頃心はしなかった部分がかな、煩わしかった部分がかなり削ぎ落とされていて遊びやすくなってるし、ストーリー展開もかなり良くて心地よく終われた感じがする、うん、小枝さんにプレゼンしたい、今のスパロボ良いですよって、って書かれてですね、
うん、
この野郎って思いまして。
うんうんうん、
いやまあ現実ね、あの僕もね最近あのこの番組の中でスパロボの話ちょこちょこしてて、
うん、
スパロボやりてえなーっていう気持ちが高まってたんで、最新作何出てんのとかっていうのを調べてたんですよ。
うん、お、だから働くから見てるとスパロボってなんかどういう順番で出てんのかさっぱりわからないので、T ってどこってなる。う
ん、あのそれ僕もわかんない。
そうだよね。
あのアルファベットにあの順番はわかんないですよ。誰も。
わかんないよね。
しばらく離れてたら何にもわかんないよね。
俺今ウィキ見てるけど T どこってなってるから。あ、これか、これか。2019年3月に出たやつね。
うん。だから2019年だから、それが多分現状のね、最新だと思うんだよね。
っぽいですね。
うん。で、それが出て、僕はそれを見てね、前もそんな話をしたけども、参戦作品次第なんですよね、僕のテンションって。
はいはいはいはい。
どの作品出んので結構買うテンション変わって、
うん、
T のやつ見て、うん、悪くはないよ、悪くはないけども悪くはないレベルなんだなこの感じっていうのを。
え、な、何が出てたら OK なの？
あのまあ僕前も言ったけど、僕はオールフェンズをずっと待ってるんですよ、鉄血のオールフェンズ。
はいはいはい。
で鉄血のオールフェンズは今のとこさっき話したスパロボ DD っていうスマホ版にしか出てなかったんですよ。
あ、へえ。
でまあその家庭用ゲーム機 CS 機で出てないっていうのを見た瞬間に、ちくしょうって言って、違う、今のスパロボは違うって言って、
オールフェンズ出せって
出せっつって。で、中古で最新のやつとりあえず買うっていう気持ちも一瞬湧いたんだけども、調べていくうちに、
うん、
どうやら2021年あたりが、スパロボ35周年だかなんだかがあるらしくて、
うんうん、
あ、これ新作出るじゃんって思ったんですよ。多分35周年とかなんか節目っぽいので、
節目っぽい、
まあ出そうだね、確かにね。
待つって決めた。
待つ
待つ待つ、 T は買わないって決めてね。
ここは捨てだっつって、
で言って、あのとりあえずあの
絶対買うみたいな勢いだ
よ、しじゃあスマホ版とりあえず触ってみようって言って、
うん、
なるほどね。まあ、
スマホ版のスパロボは、これは、スパロボなのかって言ってる感じ。
なんか違えぞって言って。
これどうなんだって言って。
違うんだな、だって俺がやりてえのはこういうやつじゃねえんだな、みたいな。
ああ、なんか、ちゃうんだな、
って。もっと本気のやつくれよって。
とりあえず一日一回無料ガチャって言うから毎日ガチャだけ引くって。
猫耳みたいなキャラクターがいっぱい溜まってくるわけだな。
あの、なんか、使えんだか使えねえんだかわかんねえ素材がどんどん入ってくる。
ああ、なるほどね。
そんな最近です。
まあまあそうか、まあまあそりゃそうだよな、いろいろ違いはな、スマホ版だとな。
うん、多分ね、そういう気持ち悪いっすね。いざね、まかり間違って T とか最新作買ってね、遊び始めたらめっちゃ楽しいって言うと思うんだよね。絶対そうだと思うんだよね。でも今1位になってる。新作待つって決めたから。
まあ他のもな、あれはできる時間は限られてるからな。
そうなのよ、今桜姫やってるからごめんなーっていう、
やりてえな、
稲作頑張ってるから俺
やりてえな、その話も聞きてえな、
聞きてえな、その話ちょっと興味深いですね。
まあまあそんなスパロボの話でございました
ね。聖剣3もそういう入ってたね、ランキングにね。
あ、そうそう、聖剣3
2票じゃねえや、結構上いたよね、3票か。
そう、上位ですよ、人気
なんだね、
しっかり出てるね。
ね、よかったね。なんか俺体験版やって、なんかあんまパッとしなかったからすぐやめちゃったんだけど、よかったわと思って。え？え？ いらんこと言った今。
ハルさん、聖剣結構基本的に推してる人だと思ってたのにって今。
聖剣3は やらなかったですね。なんか。あんまり脳内補正が効かなかった。いや、2があのクオリティだったらやっちゃってたかもしんないな。わかんないけど。
あー、まあそうだよね。
そう、俺3よりも2の方がどちらかってと思い入れがあるので。
なるほど、
そうだよ、なんか、ま、昔そのスーファミの思い出みたいなのでもそんなこと言ってたよね。
そうそうそうそうそう、実際3はスーファミでも1回ぐらいしかクリアしてないんだよね、実はね。そうそうそう、まあでもよかったよ。結構やっぱりね、今年のなんか募集ものでも世間上げてくださることは多かったですもんね。
うん、
うんうん、よかったなと思って。
なんかね、世間3ではないんだけども、昔FF のクリスタルクロニクルだって名前だったかな、
うん、はいはいはいはい、
違ったかな、なんか
ゲームキューブですやつ。
あ、そうそうそう、多分それ、複数人でやれる、
はいはい、
マルチプレイの FF みたいなのが出た時、うんうん、あれやりてえなってすげえ普通に思ったんですよ、
うん、
あれ出たでしょ。
まあやる人いなくてやめたんですけど。
スイッチかなんかで出て、なんか やっぱりなんかむしろ昔のよりなんかいろんなところ移植失敗してんじゃねえかみたいな話だけ見かけましたけどね。
なんかね、あのさ、本当僕の事情でしかないんだけどもさ、聖剣にも通ずると思ってるんだけども、聖剣とかそのクリスタルクロニクルみたいなやつでさ、
うん、
お話が結構がっつりあるのを、できればローカルの協力プレイで、うん、そこそこの時間かけてというかね、何日とかも時間かけて、うん、同じ人間と一緒にやりたいとかっていうふうに思ったりするんですよ。
わかるわかる、仲間感湧くよね。
そう、なんかそれを期待しちゃうのよね。だから僕で言うと、嫁さんとかと、まあ、のんびり進行でも一緒にやろうぜみたいな感じとかができればいいなって思うタイプのゲームなんですよ。
いや、良い。
ただ、うん、そういう時期じゃないって思う、当時も思ったし、今も思っていて。
うん、
まあいつかやるよっていう気持ちになってそのまま離れていったんですよね。
そもそもその辺のリメイクってオフラインで2人プレイとかできんのみたいなとこもあるしね。
そうそう、そこも調べてもいないしね、正直
ね。セーブスリーとかあんのかな、なんかあんまりそういうのなさそうな雰囲気だけどね。
うん、なんか今ソロでやりたい感じじゃないんだよなって思ってさ。
まあわかる気はする、うん、なんかね、一緒にわちゃわちゃやってほっこりする感強そうな印象もあるから。
そうそうそう、
うん、確かに確かに。
だからなんかその世間が、まあ、この世間3のリメイクがね、うん、このゲームなんとかで集めた中でも上がってるのは、あ、いいなって思う感じもあるし、うん、単純に羨ましいなって思う気持ちもある。
羨ましい。
いや、でもあれ結構まあ頑張って作ってたっぽかったですからね。よかったのかな。
うん、
そうそう。メガテンのリマスターも ね、入ってるし。
そうだね。メガテンも入ってね。
もうメガさんね、俺も前に話したけど途中で終わっちゃってるんで気になってはいるんだけどっていう。
いやー、いいよね。まあお時間的には今日こんなもんすかね。
こんなもんすかね。
うん。
うん、
いやー、まあ相変わらずですけども、まあ全部は触れられてはいないんですけれどもね。
うんうん。
まあ2020年でいろんなゲーム皆さん遊んでますね。
まあ僕らもそうですけど、やっぱそれぞれがね、それぞれなんかいろんなゲームやってたんだなっていうのが見えて、なんかいいですね、これね。
ね。
うん。
現実なんか買いたいなとか思ってたけども、結局買ってないゲームとかも正直あるわけですよ。僕で言うと、マーベルのアベンジャーズのゲームとか。
そうだね、それも入ってて。
いつかの、いつかの E3 とかでトレーラー出た時とかね、うわ、欲しいとか言ってたはずなんだけども。
めっちゃ買うみたいな勢いだったけどね。
そう、結果全くね、完全スルーしてるからね。
そっかそっか。
アイアンマン VR とかそういうあったなみたいなね。
ああ、そうそうそう。なんかそれもやっぱ気になるなとか言いながら、もう普通に今発売されて、今全く意識しないからね。
うん。
やっぱそういう取りこぼしってまあ自然と出るじゃないですか。
うんうん。
まあ、それが来年以降とか、それこそ完全版とかで、進化格版とかで出た時に買ったりもするとかっていうのがあるからね。
あり得るあり得る。そう。
まあ、来年、今年もてはやされたものをやってるとかは全然あると思うんですよ。
そうそう。だからこういうのが意外とこう、地味に響いてくるんですよね。
うそうなのよ。
自分らの投稿とかにもね。
そう、あるある。今日、まあ、この番組でさ、上げてもらった、教えてもらったやつとかね、結構ね、やってるんだよね。
やってる。
いや、やろうと思ったの結構あるよ。俺はなんか、なんだっけな、猫やんさんが言ってた、アモングアスっていう、わりかし最近のインディーゲーム。
あー、なんだっけ。なんか人狼、
そう、人狼ゲーム なんだけどっていうようなことを書いてあったね。人狼ゲームだったけどみんなでディスコードでやるのが楽しすぎるっていうのもらってたんだけど、これなんかわかんないから調べたら、なんかあのちょっとアクション要素のある人狼みたいな感じで、なんか宇宙船の中に何人5人だから6人だからなんか投げ込まれて、その中の1人が裏切り者で、他の人にバレないように人殺してくっていう、
あ、なんかめちゃくちゃ楽しそうじゃん。
そうそうそう、で人が殺されてるのをその前人側の人たちが見つけたら、誰が殺したんだってその場で投票始めるっていう、あの、誰が殺したかっていうトークをちょっとして、その後に投票して誰かを一人捨てるっていう、宇宙に捨てるんだけど、間違ってたらそいつは人狼じゃなかったって
疑心暗鬼者ね。
そうそうそう、これちょっと面白そうだなと思ってね。
面白そう、
これ面白そうと思った、うんうん、そう、
でしかもすごい安いんだよね。400円ぐらいに上がったかな、捨てる
安
っ。しかもスマホ版もあるんだよね。でもスマホ版は日本語対応してなかったっぽいですね。
あー、待たれる。
だから普通にスイッチとかスチームとかなのかな、わかんないですけどね、
あ、いいね、いやー
楽しそう、あれ、う
ん、いいね、そのパーティーゲーム感いいね。
いいね、やりたいね。
そうそうそうとかね、やっぱね、そういうのね、知らないの知れるからすげえありがたいと思って、
う
ん、
そう。
あ、そうだよね。そうそう、
濡れ衣で殺されたの恨み節ずっといてそう。お前が俺を信じてくれなかった
のか、俺の何が悪かったんだ、俺が疑われる必要あったのかみたいな。でもそれを落とし入れてるのがその人狼だったりしてね。
そう、
お前だったのか、あいつがあそこであんな怪しい動きしてたぞとか言って、
ハルさんお前だったのか
みたいなね。
ね、もうこの番組でそう、本当教えてもらえるの結構興味が出てね、買うっていうのはあるからね。
そうそうそうそう。うんうん、
素晴らしい。
そういうのに繋がってくるんで、ありがたき、ありがたき。
おお、いいサイクルになってるなと思いますよ。
うんうん。うんうん、
まあまあそんなんでね、今日もこの辺で本編終わっていこうかと思いますんで、最後エンディング向かっていこうかと思います。
はい、
あなたの代わりに音作りカメレオンスタジオ、
エンディングです。
イエーイ、
イエーイ。
いやー、今年最終回どうでした？
今年1年お疲れ様でした。今年も一周も落とすことなく無事配信を終えて、
ね、ああ、そう、本当だね、落としてないね。遅刻はあったけど落としてないね。
あ、そうそうそうだね。この前一回ありました、
ね。いやー、まあでもね、一、うん、年でいろんなゲームの話したね。本当いろんなゲームの話したな。
そうですね、してるけどもう大体覚えてないですけどね。細かくは思い出せないけども、まあでももうね、50回ぐらいやってるわけですから。でもうあれでしょ、来年になったら、
来年で、どうなんだ、満3年4年目に入るって感じかな。来年の2月ぐらいでいわゆる3周年を迎えるってやつね。3
周年だ、
うんうん、おー、イエーイ。
3周年ですよ。
やりたいですね。
ね、だって、うん、前回が150回で、うんうん、まあ、2月になったら3周年で、なんか、うんうん、節目かみたいなのが年末年始ぐらいに来るんだよね、この番組。
そうそうそうそう。うんうんうん、
だから来年2021年中にちゃんと落とさずやってったらレベル200いくからね。
そうですよ、年末ぐらいでレベル200に。
多分冬に200いくんだよね。
そうだね、イベントか。
イベントか。
コロナ縛り次第でイベントか。
ああ、そうだ、200回記念か。まあコロナ次第ではあるけどな。
まあ、あり得るかもしれないですね。
ああ、そうだな。11月、12月に、おとがめフェスとかぶんないか。
大丈夫じゃないかな。大丈夫じゃないかな。
あ、なんかオンラインとかでもいいよね、イベントするなら。
ああ、まあ、そういうのもありかもしれないけど、それはそれで逆に難しそうですね。なんかね。
まあ、確かにやり方わかんねえな。
わかんないよね。想像つかねえな。どういうのがいいんだかよくわかんない。で、なんかあの、リアクションがあるのかないのかわかんなくない？そう。
そうだな。
見てる？みたいになる。
まあね、でも来年とかもね、いろんなことをできればなと思ってますしね。
うん
うん。うんうん。
まあそれこそ今日のオープニングとかで話したポッドキャストアワードとかで、
はいはいはい、
うん、なんだろうね、別になんかきっちり賞を取れるとかそこまでは全く思ってないですけども、
うん、
なんかチラ見えできたらなって思ったりもするんですよね、
うん、ね、なんかどっか引っかかったらおもろいなと思いますよ ね、
なんかちょっと、うん、あの勢いつける材料が年始にあるといいなって思ったりするんですよね。
確かにね、いや単純にめちゃくちゃ嬉しいよね。
そうなのよ。
そうだよね。
ね、だって
別に狙ってるわけでも何でもないんですけど、あったら嬉しい。
そう、なんかそう、可能性は低いんだろうけども、ちょっと夢見る気持ちがあるんだよね。
まあ、うんうん、わかるよ、わかる。
わかるわかる。うん。
そうなんだよな。だからな、まあまあ、これを言ってもね、しょうがないんだけどもね。
うん。
来年もいろんなことをしていきたいと思いますんでね。皆様も、はい、まあ、何してっていうわけではないんですけども。
うん。
まあ、いつものこの、ハッシュタグゲームなんとかで、とかでつぶやいていただくのとかをね。
うん。
まあ、これまで通り、お気軽にやってもらえると嬉しいなと思ってます。
そうですね。
はい。
うん。まあまあ、そんなんでね。今年もこの辺で終わっていこうかと思います。
うん。
というわけで、いつものやつ最後読ませていただきますよ。
はい。
この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは gamenantok です。
はい。
そんなわけで第151回はこの辺でおしまいです。また来年お会いしましょう。お相手は小平と
春と
天の声のあゆみでした。
それではまた来年、
良いお年を。
お
9月30日はポッドキャストの日。